宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん、子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。いきますか。株が
上がるぞ、水曜日、
はい、
上がってますよ。
上がってますね。
全日経106円18銭高、19468円73銭、トピックスが 1604.32 プラス 6.56 ポイントとなっております。
北朝鮮ですけど、なくなったと言いたいですけど、なくなりませんですがね、なかなかですね。ですから本来ならね、それが本当に消えたというふうな感じになりますと、まあ、今日なんかそうですね、最低でも200円上がらなきゃいけないですね。300勢いよくもう朝からね、買い気配でね、始まってですよ、300円上がってもおかしくない上日ですけどね、勝負は ならなくて、
寄った後はあまり動いておらず、
動いてないですね。
はい、今日の値幅が2、あ、そうでもないか、で70円ぐらい、
そう、そんなもんですね。70円ですよ、
だから少ないですよね。
なかなかこう積極的に買っていくというような動きにならないのが残念ですけどね、これはまあ当然ね、まだね、5月9日にあるんじゃないかとかね、
建国記念日
考えますからね、しかもまだ米韓合同軍事演習が31日、
明日までやってますね、
終わらないですからね、これはやっぱり予断を許さないというふうになってしまいますよね、よくよく考えればこの今回のね、昨日あたりの、その昨日のですよ、中距離弾道ミサイルの発射もですね、やっぱりこの米韓合同軍事演習に対する、ね、北朝鮮の反発というのがやっぱり私は最大要因だろうと思いますよね、ですからこれ毎年こういうことがあると本当に投資としては困りますよね、だからできることならね、4日やってるわけですよね、結局ね、やるわけでしょ。
そうです、軍事演習ですね、
21から
ですよ、ね、何日
か4日間で、具体的にはね、27からもっと前でしたっけ、
いや月曜日からやって
る、月曜日ですか、28か、
ね、やってでしょ、
はい、
だからね、僕はね、1日で切り上げるかね、アメリカのオールスターゲームは1日やってますよね、日本は2日多いじゃないかっていうぐらいですからね、1日切り上げるか、もうそうですね、やめていただくかね、そういうふうに3年に1回とかね、やっていただいた方がよろしいかなと思うんですけどね、
でもこれ北朝鮮も、許せないんですけれども、核持ってると言われる、あるいはロケットだって、ロケットミサイルだってですね、あれだけ精度がいいとも言われている、手放さないですよね、これね。
それは手放すっこないですよ。私がやっぱ北朝鮮のドンだったらですね、決して手放しませんよね。小国がね、生き延びるためにはね、不可欠と。これはもう絶対的に思いますよね。
で、それを歴史を見ますとね、インドだってそれと同じような過程を経て核持ちましたもんね。
そうですよね。ですから、まあそれを考えるとですね、なかなかこう解決しない問題ですから。
話し合いでじっくり行くしかないんですけどね。
少なくともね、まあ、できるだけ友好関係を保つとかね、そういう方法でしかこの切り抜けられないというかね、と思いますよね。ですから、まあ話し合いもできないというような状況ではあるんですけども、まあ懐柔策でもいいでしょうけれども、そういうふうなふうにならないと解決はありえませんからね、ないですよね。
でもここは別に冷静に構えてですね、いずれにしろ長期的な話し合いが必要になるんじゃないかと、思って見ていけばいいわけですよね、投資家っていうのはね。
だから その糸口がなきゃいけませんよ、まずはね。
まあ、水面下でやってるとは言われてますけどね。
言いますけど、どうなんですかね、わかんないですよね。しょっちゅう言ってますもんね。あれ、北朝鮮関連の情報っていうのは、本当に何一つ信じられないですからね。
信じられないですね。
何一つ。ね。ですから、まあ、それの繰り返しでもう10年以上になってますか、今に始まったことじゃありませんから、まあ、やはりそうなるとやっぱりちょっと頭を切り替える必要が、政策当局というのにはあるんじゃないかと思いますよね。で、我々は、ね、それを、まあ 期待はするけれども実現確率低いというふうに見ざるを得ませんから、まあ、投資のやり方としてはね、うん、もう主力株はちょっと敬遠しておかざるを得ませんですよね。主力株はもう必ず機関投資家さんが、扱ってるわけですから、うん、これはもう買えませんですよね、
うん、
ですから彼らはですよ、うん、ですから、まあ、機関投資家さんがね扱ってないような株でね勝負していくというふうにすることによってね生き延びていくしかないと思いますよね。
なぜその機関投資家は買えないんですか。
買えないんじゃなくて、いや、 やっぱりさ投資信託でもそうですけども、うん、主力株を組み入れるのが基本ですから、うん、225である
ね。そうですよね。
そうするとやはりですね、これ市場全体が影響を受けているはいるわけですから、
うん
ね、225を中心にですよ、
うん、
それもう影響をもろにかぶるわけですから、
うん、
それが売買対象になってそれを外すってわけいけませんよね。
こういう不透明な時だと買いにくい説明責任が、まあ、
そう説明責任なんですよね。
手控えていなきゃいけないですよね、
うん、
株っていうのは手控えてると下がるんだからね、
うん、
売らなくても、
う
ん、
そう
だその時にね機関投資家に入れようとしたら、はい、投資家の方からお前なんでこういう株入れるんだ、
まあ、そういうことにもなります、
ね、大変なことなんだから。
ああいうね状況の中で、うん、こういうの組み入れてるっていうのはお前常識疑わずえってね、うん、明日から来なくていいよって
、まあ、政府とかそういうところと、はい、歩みをこう同じにしてるってスタンスでいるわけですよね。
そうですね。
だったら別にこっちは冷静に長期的に構えてね、
はい、
まあ、万が一1000歩でも譲って畜生と思うけど、持つのは仕方ないで、でも絶対使うなって交渉するとかね、それしかないんだから。
いや、そういうことですよ。
ね、
そういうことですよ、ね。
ただじっくり構えて、じゃあ手を出せないところで他の株でも儲けないんだ。
もちろんそうですよね。だって、前も前から言ってますけども、これ自分なりのね、こう強い銘柄で組んだね、
うん、
30や組んだというかその指標みたいなものをね、
はい、
30ないし70ぐらいでしょうかね、
うん、
でね、こう作っとけば、うん、ものすごくねそれが強いってことが分かりますから、
うん、
そうすると未来が明るく見えるんですよね。日経平均を見てる限り未来は暗いんだから、
うん、
ね、で株もやりたくなくなっちゃうんですよ、うん、見るたびごとにね、その北朝鮮のことなんかでね失速してしまうんですから、今月も残念ながら日経平均は陰線ですからね、陰線になってしまいましたよ
ね
結構大幅なんですよ今月はね、うん、ですからそういうふうになってしまわざるを得ませんし、
うん、
それでさっきも言いましたけれども、それはそうなんだけれども一方でね、
はい、
強い銘柄群があって、
うん、
それで、例えば、まあ、100銘柄でもね、
うん、
指標を作ったとするとね、
うん、
これは強力な上がり方なんだから、うん、それを見てればさ素晴らしいじゃないですか。
じゃあもし加納内30が情けないことになってるとしたら、
う
ん、大型株に偏りすぎか、
なん
かすごい下手くそか、
そう
そういうことですよね。
加納内30に限りませんけど、一般的に言って、
うん、
そういう風になっちゃってるわけですよね。
うん、
だってコア30だってさ、トピックスのコア30だって惨憺たるもんだと思いますよ。もう目も当てられないと思いますよ、正直言って、
うん、
ね、それは日本のさオールド企業が、
まあそうですね、
30名から選ばれてるわけだから、
うん、
ところがさそこにね新興企業を含めてですね、元気のいい、要するに元気のいいさ、
うん、
ね銘柄群を30なり30 50とかね、揃えてればこれほど力強いものありませんからね。
うん、ジャスダック平均高値ですもんね。
そう、強力なね上昇が起こってるわけですから、
うん、
それを見てると毎日明るい気持ちで過ごせるわけですよ。
うん、
こんなに日本の株って上がってんだって、いやこれ未来もこれ明るいよねって、俺の老後も楽しいねとかね例えばですよ、そういう気持ちになれるんですよ、
うん、
なれるし実際そういう風になっちゃうから、
うんうんうん、ん
だってもうさ、なんて言うんだろう、げんなり集団と付き合ってるのと、
はい、
なりもうヘタヘタっていう感じのね、
うん、
そこにさ活力あふれるね、
うん、
若者の集団見たらさどっちが
好き、乗りますよね、
そっちがいいでしょ、
うん、
いや株の若者というかさ
でもね、
はい、
それは北朝鮮の、
はい、まあ、
とんでもない国、はい、とんでもないことやってるんですけれども、はいはいはい、その要因 を抜いても、ひょっとしたらその年寄りとは言わないけど、
はい、
そっちのオールド銘柄はもうダメなんじゃないですか、どうですか。
オールド銘柄外してちょっと苦しいね。
苦しいですよね、
やっぱりね。
うん、
オールド、僕74歳かな、そうするとさ やっぱり100メートルさ、うん、桐生と走って、走れって言ったらさ、うん、ちょっと勘弁してくださいっていうね。
桐生さんとは若者でもちょっとなかなか厳しいかと思われますが。
ちょっと勝つ自信がないからね。
じゃあこれを機にむしろその若者銘柄。
はいはいはい。
どんどん乗り換えた方がいいんですかね。い
や、若者じゃなくてもね。
はい、はい。
例えば、ここでほら、しょっちゅう出てきた、大福のような株、大福。今日下げてるけど、
うん、
大福の株を見たことあります？
昨日
強烈かですね、強烈だか。
強烈だかね。
ずっと。
だいぶ前に取り上げたことありますもんね。
そう、棚からボタン持ちが起こってくる株だって、イメージの株。
わけのわかんないこと言ってね、それで大福だって。
そうそうそうそう。
そういう理由だった、
うん、
そうそうそう。
隠された理由はあれだった。
6383大福、
う
ん、今日は大幅反落で 4.5% 下げてるんですけれども、昨日が高値をつけておりました。今日は4780円と、
で今日は下げて、まあ、とにかく上がりすぎ
なんだ。こんだけ上がりまし
たからね。上がりすぎなんで、上がりすぎね、うん、だからさ、そのオールドカンパニーであってもね、まあその強い銘柄はあるわけですけど、う
ん、年初2000円だったんですよ、この人。
金のいくらだったっけ？
4800 円
か。ほら、倍になってるじゃん。
3倍近くなってるかもしれない。
そうそう。
3倍まで 2.5 倍か、
うん。いやいや、2倍はなってますから、うん。ほら、そういう株があるじゃないですか。
ありますよね。
他にもあるんだ、他にも。
年初からここまで2倍以上になったら、もう、うわうわですよね。
うわうわどこじゃないよね。いや、ほん
と。割と古いっていうか、その、いわゆるオールド銘柄でも。うん、結構ありますよ ね、
ね、
今非鉄が高いので、
うん、
あの辺のちょっと
住友山だ
な。それをまた理論的に話をするとどうなんですか。古くたっていい色があるじゃないか。
そうそうそうそう。
ただ古いだけでダメとは言っちゃダメなんですね。
あ、そりゃそうですね、
うん、
そりゃそうだよ。だってさ、74歳のやつでもさ、
はい、
ね、結構走るやつ、ね、やつって言うのに、うん、元気いっぱいな人がいるじゃないですか。
うん、いますよ、早い人いますよ、
う
ん、
そうだ、あのね、うちの町内会っての草むしりがさ、うん、真夏のさ炎天下であるんで、
うん、
朝早いんだけど、僕なんかさ勘弁してくれって言ってるんだけどね、それ楽しいって人がいるから困っちゃうんで。
いや、困るとその方ね、やっていただいて
生き生きしてね、生き生きして、
うん、
ほら楽しいんですよって言われて、いやちょっとやめましょうよこういうのって、僕言いそびれちゃうよね。
一緒にやるんですか。
僕はやんないよ。
いや、その方がいいですよ、やっぱり。
息子に貸しちゃうね。息子が今日はもう倒れそうだったっていう。
ねえ、やりたくて自信がある方でもやっぱりちゃんと水分取るとかなんかしなきゃいけないですけどもね。
元気いっぱいな人がいるんですよ。
そうですね。
うん。ほら。だって個人差がある。
オールド銘柄でも元気いっぱいのやつを探していただいて。
そう。
そしてでは、先週からの。
そう、振り返りましょう。
振り返ってまいりましょう。はい、先週8月23日は戸田工業4100。8月24日に463円、本日前引けが471円、月曜日に500等円と吹いたところがありました、
うん、なるほど。
頑張ってくれてますけどね、
はい、
もうちょっとこの上がってくれるかなっていう期待はありますけど、まあ、うん、東証一部オールド銘柄でもあるということもあるんですけどね。さほど、どんどんってわけにいかないですけど、
うん、
まあね、じりじりという形は続いてると思うんですけどね、
うん、
その前がグノシー6047、はい、3455円から本日3350円。この人は8月23日に3650円で年初来高値を更新していました。
ちょっとね、このところね、あれですけど、まあ、芸能ニュースが結構ね、今のところちょっとあまり少ない多くないですよね。松井さんとかね、いろいろ宮越さん。
いや、一線を越えた越えないっていうのは、大議士の話とか、市議会議員の話になってますからね。
そこ違うところも行ったりしてね。
グノシーじゃなくて、ニュースピックスの方が上がってませんでした。
あ、そうなの？ニュースピックスの方がいいの？まあ、グノシーの方が私見てるんですけど、結構面白いんだよね。僕ね、あれするんですよ。なんかね、こう名文を読まなきゃと思ってさ、
はあ、
声を出して読むっていうのをね、ちょっと久しぶりにやってみたんで、
うん、
で産業やったらもう飽きちゃったんだよね。でグノシーのさ、いろんなこう面白いネタがあってさ、それだったら最後まで読み切るんだね、あれね。不思議なことに、
おー、
名文は面白くなかったんですね。
名文はね、
名文っていい文っていうの、それとも、
そうそう、いい文章、いい文章集ってあるじゃないですか。こんなの捨てるのもったいないからね。あ、これやっぱり 読んでみなきゃいけないなと。
夏目漱石から一行とか
するんじゃなくて、そう横道リーチを読んでみたんだけど、産業産業読んだったら、まあいいかって。
それでこれはね、戸田工業と違って、はい、まああんま良くないですね。どうしてですか。
いや、だからその芸能ニュースが最近宮迫さんの問題もちょっとね、うん、 ピークを超えてしまったとか言ってね、うん、次のやつを待ってる段階ですよね。
要するにそういうニュースがなんかスキャンダル芸能界出てくれいいってことですか。
そうですね。
あ、そうですか。
それはまた盛り上がりますからね。
盛り上がる、
いや、そうですよ本当に。
その前は小ボンド1414、8月9日の銘柄、翌日5720円で、本日全引けが6020円。8月の8日が高値だったので、うん、9日の銘柄なので、その後の高値は、
ね、ちょっと厳しい
ね、うん、これちょっと厳しいですね。
6100円台、うん、でもそんなに
下げてないですよ。そんなにめちゃくちゃではないんですけどね、うん、もちろんあのね、最被害地域のね、この復興とかね、そういうことでこう非常にいいビジネス展開している会社ですから、もっともっと行くと思いますけど、すぐじゃないですよね、ちょっとね。
まあインフラとか補修ですよね。
そういうことです。
で、道なんか最近穴開いたなんかして結構良くないですよね。
いや本当に、だからこの会社の活躍余地っていうのはいくらでもありますよね。広いと思いますね。そうですよね。うん、セメントに強い、コンクリートに強いですからね。そうですね。ここら辺首位ですからね、
うん、ああコンクリート、
はい
はい、続いてその前は8月1日、エプソン6724、セイコーエプソンです。翌日2801円で、本日全引けが2805円。なんかほぼ横ばい。
そうですね、これ、基本的には日経平均に採用されるということがね、うん、一つの理由なんですけど、まあ、日経平均そのものがかなり厳しいということで、まあ、でも下げてやないだけマシかなという感じですけどね、
うん、
そこにをあえて買ってますからね、
うん、
そこにのところでね、うん、だから本当はもう復活してくれなきゃいけないところですけど、踏ん張ってるという感じじゃないでしょうかね。少し日経平均の回復をちょっと待ちたいところですけどね、はい、いずれ回復はしますからね、日経平均もね。
いつぐらいですか。
近日中
近日公開みたいな。その前がアウトソーシング2427です。7月26日の銘柄で、翌日5540円から本日全引けが7270円。
ほら、こういう株があるじゃないですか。
今日7660円までつけていますので、これ年初来高値更新になっています。
これはいくらでもちょっと売られちゃいますよね、目先はね、
うん、
ちょっと行き過ぎですか。
行き過ぎだと思いますね、いくらでもね。
僕なら売っちゃうって
やつですよ。お得に言って
ますね。持ってないけどね、持ってると嬉しい、ね、
持ってたらとっくに言っちゃってますよね。
そうですね、あの持ちこたえられないね。でも本当にいい動きですよね、
うん、
はい、
これなんかありました。あ、1対5分割とか発表してましたね。
あ、そうだね、それがあるね、うん、それがありますから、まあ、強いんですけども、いずれにしても、まあ、そうするとさ、こう、次々と買っていればというか、まあ、結構その中でこれ化ける株がありますから、
うん、
いいですよね。化けるといえば、ほら、
化けましたね、
オープンドアっていうやったじゃないですか、
は
い、
6月の28日でしたね。
これね、ちょっと気になってましたよ。
3926、
オープンドア3926は、3455円から始まって、本日全引けが4400円、215円安と今日は 4.6% 下がってるんですけど、その前が3日間大幅続伸で、
う
ん、
そうですよ、
高値、あ、今日も高値はつけてますね、4815円つけて年初来高値更新となりました。
これ先週ぐらいまであんまり動いてなかったんですよね。
そうですよね。
急に盛り返してきましたね。
そうですよね、
旅行関連が一斉高してましたよね。
あ、そうだよね、
あれだ、ハウステンボスと一緒に、
いいことですよね、
うん、あのグアムなんかではむしろ今回の件で人が増えたって言うんですからね、うん、
そうだよね、
変な話
だからね、
トランプさんが言った通りでした
から、うん、そういうもんですよね、関心が向くかどうかですから。あのまあね、でも、うん、そうですね、市場はさ、はい、そういうのをやっぱり心配はしますから、
しますよね、
どうしてもね、うん、投資家はうまくいかないケースになっちゃいますよね、
うん、
あの実際の旅行者がさ、
うん、
あの行かなくなるかというと、私が例えばガムに、予約しているとするとさ、
はい、
やっぱりキャンセルしないと思うね。
どうですか、
行かない、いや行っちゃうよねと思うね。
僕も行っちゃうな。
そう、うん、行っちゃうんですよね、
うん、
平気平気ってとは言えないけどね、
うん、
行くと思うんですよ。ところが株式市場はもう単純に恐れますからね、
うん、
用心深いって言えば用心深いで、
うん、
いいことでもあると思いますけどね、
うん、
それはなかなかこう投資の成果としては 上がりにくいですよね、そういう感じでいきますとね、うん、だってリスクを取らないと投資にならないからね、
うん、
正直言って、
うん、ね、リスクを取る、確かにその通りなんですけどもね、はい、今回は取りたくないリスクですからね、
うん、取りたくない。リスクって取りたくないよ。
あ、そうだ。自分からね、世の中手つくまでいないですからね。
どのリスクでもそうです
よ
ね。
そうですよ、うん。リスクテイカーであるか、ないかが、でも、投資では問われますよね。
うん、
そこのところの、だから、そうですね。リスクばっかり取ってるのはまずいけどね。
でもこれもね、いや、まあ、日本だってまた台風がね、今、小笠原くらいに来てますけれども、アメリカの方も大きい台風がね、ヒューストンのヒャリケーン。
そう
そう。そういうのもあるけど、あんまり、そういうのってのは関係ないんですかね、動きに。
いやいや。
いやいや、ハリケーンなんかやっぱ関係ない。
銘柄すごい動いてますよ。
銘柄すごい動いてますよね。
はい。
うん。
下がってるのは下がってるし、買われてるのは買われてるし、
うんうんうん、
GDP も小幅押し下げって
。押し下げですね。
だから、まあ、期待したりしたらいけないんちゅう、オイル株が普通上がるはずなんですが、うん、ちょっと上がりませんでしたね、今回はね、上がってますよね。
先生、だいぶ前なんですけど、はい、東芝プラントってあったじゃないですか。
ああ、やりましたね。
5月10日。
で、これはその時1833円だったんですけど、うん、戻してきて、最近、はい、今日1875円。
はい、ああ、いい感じですよね。
少し戻ってきましたね。
そうですね。ありがたいですよね。
うん、
まあ、東芝は、上場廃止を免れそうだということですけど、僕なんかは理解できないけどね、上場廃止すればいいものをね、わけわかんないよね、一、
うん、
回してね、再起、うん、5年後ぐらいに再起すればいいのに、あんなさ稼ぎ頭のところ売っちゃってさ、
ね、
それでね、成果としては上場廃止にならないっていうだけなんだからさ、上場廃止に なったからだって株主はその株がその紙くずになるわけじゃないから、持ってればいいわけだ、
うん、
また必ず再上場しますよと、
う
ん、もう大変申し訳ないけども、うん、5年間はね、ね、再上場にかけ、あれして、
全員、ね、その方が機動的に動けることもありますよね。
そう、機動的に動けるというのは大きいんですよね、
うん、
しかもそのメインの事業を温存したまま、
うん、
そうですよ、上場廃止に なるのを避けるためにそのことしてるんだから ね、銀行も早く借金取りたいもんだからさ、
そう、銀行はその算段ですよね、もうね。
そうなの、うん。それで、また違う会社がこう買収するとさ、
うん、
ね、そこに貸し込もうってわけで、結局同じところにあるんだよね、
うん、
そういうのを東芝は分かんねえのかいって感じだよね、
うんうん、
分かってると思いますけど、
なんで必死になってね、その上場を維持したかのか、本当分かんないですよね。
愚かだと思いますけどね、僕はね、うんうん、だって再上場する会社はいくらでもあるじゃないですか。いくらでも、
そうそう、
あえて戦略的に上場廃止する会社もあるんですよ、
うん、
別に上場廃止しなくてもいいんだけども、
うん、
いろいろ ね、そういろいろ株主もうるさいとか、うん、いろいろ経営がね自由にいかないとか、
うん、
そうしといて、上場廃止しといて、
はい、
数年後にまた再上場して、なんで上場廃止しなくてよかったじゃんって、うん、言われるぐらいなんだから
さ、うん、
東芝もそういうふうにすれば良さそうなものなのに、
うん、
あれがオールド企業の愚かさなんだと思うん
ですね。それでますますイメージが悪くなってるんですよね、そのためにね。
そうなんだよ、うん、だって稼ぎのさ本体を売っちゃうんだよ。
でも、ね、ウエスタンデジタルの交渉もまたうまくいってないみたいですよね。
ウエスタンデジタルだって怒りますよ、ともかく。だって仲間の前までは兄弟のようにやってたところをさ、うん、蹴ろうと言うんだからさ、
うん、
他に売っちゃうとかさ、
ね、
バカじゃないかと思うよな、正直。理解不能だね、
うん、ねえ、バカじゃないか、東芝関連の方がいらっしゃったとすいません、
あ、すいません。そう言いました、私
今バカじゃないかって言いました。
いや、でもその人々じゃなくて会社に対してですから、
ね、うん、あ、会社
です。でもこの話はなかなか尽きないので、
尽きないですね、
経営に対してね、
本当そう思いますね、
言いたいよ本当に、
うん
うん、
さて、
それでは今日の銘柄に行きましょうか。
あ、今日の銘柄
行きますよ。
はいはい。
先生忘れてたでしょ、今。今日の銘柄。
UT グループ。
はい。2146 UT グループ、ジャスタックの銘柄です。これはどんな会社ですか？
そう、これはもう人材派遣の会社で。
出すの？
もう人材派遣ばっかりが強力なわけですよね。これ、あれですよね。もう人手不足っていうのはさ、深刻なわけで、昨日でしたっけ、発表になった、その、労働厚生省が発表した、 厚生労働省か、7月の求人
有効求人倍ですね、
倍ですね、
はい、43年5ヶ月ぶりの高水準、うん、
1.52 倍だったよ、うん、それで失業率は 2.8 倍だよ、完全雇用に近いわけですよ、
う
んね、日本での数字としてはね、うん、そういう状態であるんですから、さらにね、やっぱり雇用情勢っていうのは厳しくなると見ていいと思うんですよね、うん、そうすると UT グループっていうのはその労働をというか製造業への、ね、派遣と、うん、請負をやってるわけですよ、
うん、
だからそういう点ではね、他にもそういう会社があって、まあ、もちろん結構上がってるんですけど、どこもかしこもね、
先生でもこれも、はい、去年の後半、はい、500円だったんですよ、
そうなんですよね、
もう4倍以上じゃないですか、
そうなんですよね、
このねチャートを見たらね、とてもね買う気にならないですね、
ちょっと見なきゃじゃないですか。アウトソーシングをさっき話出てきたけど、はい、言うわけいかないじゃないですか。しょっちゅう言ってるけどさ、これもね。しょっちゅう、もう言ってる、ね、言ってるわけいかないから、うん、まあ、UT グループもあるし、もっと地味なやつもあるし、いろいろですけども、はい、とにかく今の市場のテーマっていうのはもう、こう雇用を関連の株であり、ね、うん、まあ、その他の、ものもね、うちはあるんですけども、うん、何はさておきね、雇用が一番分かりやすいしね、
うん、
みんなもね、こう理解が、多くの投資家がね、理解がしやすいと思うんですよね、
うん、
だからそういう点で、
でも実感あんまりないですけどね、
雇用どうなんだろうね、
うん、ちょっと、まあ、その場面に接してないっていうのがあるのかもしれないけれども、
人手不足は本当に人手不足
で言われてはいるんですけどね、
今ちょっと取材した会社さんも、うん、新店を出店できないって言ってました、人が集まんなくて、
そうかもしれない、
それぐらい困ってるんですよ、
もう余ってるのは株式世論家ぐらいのもんですよ、ここはもうみんなね、もう足りない、
そこは製造業の派遣なんですよね、
そうそうそう、
半導体とか車とか、
そうそうそう、でもう今はね、自分のところで請け負ってやってる形になりますよね、
うん、
そういう点でもね、まだまだ伸び余地があって、まあ、目先はちょっと高いからね、今日下げて明日も下げればまあいいことはないですよね、そんな状態に、ありますよね、うん、だから、まあ、今これとリチウムイオン電池と鉱物資源ですよね、非鉄資源、ね、
人材派遣、
人材と鉱物資源、
そうそう、この3つが、3大主要テーマですからね今ね、だから自分のポートフォリオにこれまでそれが入ってなかったという人はちょっと私はちょっと厳しいことを言うですけども、ちょっと時代とこうずれてるんじゃないかなと、
なんかこの今の三大主要テーマ、はい、結構泥臭いですね、 AI とかそういうの入ってこないんですか、
AI、はい、何それ、
はい、ごめんなさいIoT とか入ってこないんですか、
いやいや、それもまあ入らないでもないでしょうけどIoT なんかね、分かる、よく分かりにくいじゃないですか、
うん、
ね、
イントモネットボスに
それはもう、それを支える電池ですね。
まあ、電池ですね。うん。まあ、それを支える人材だ。
だから、わかりやすいのがいいわけですよ。誰しもさ、うん、あ、そうだねって言えるテーマが良くて、うん、なんか特殊なさ、IoT なんかはさ、IoT なの？え、何それって、まずなっちゃうんですよ、うん。で、いろいろ説明してもらってさ、証券会社で IoT って何？ね、お姉さんって言ってさ、あれだこうでやって、向こうもなんか説明に困っちゃったりなんかしてさ、そういう分野だから。
あれ？
ですね、冷蔵庫につながってですね、どうのこうので
。それで何ができるんだよなんて言われてね。
ですね、ちょっとお待ちくださいって、上司にちょっと聞きに行くんで。上司も、おい、ちょっと待て。
それで、機関技術は、アメリカのなんとかなんとか社が開発した、なんとかって言って、わかるなっちゃうんですね。
人手不足ですごい足りないらしいよって。
わ、うん、かる。
おかしくもない。だから、時給もさ、うん、950円が今1000円になってるよとか。
ね、僕、時給見て、こう、世の中をこう歩くの好きなんですよ。800ユーロなんてありますよ、今。
まあ、そういうのもあるわけです
よ。スーパーとかするところ。
ありますよ、そりゃ。でも、ね、アルバイト時給はすごい上がってますよ。
アルバイト時給上がってますか。
パート時期なんか鳴らして統計的に見ると、うんうん、
1000円は超えてますよね、
安いとこもありますけどね、
安いとこ、そうだったらまだいや、これじゃ来ねえよなと思うんですけどね、
そうそうそう、そういう時代なんですから、うん、もっともっとこれはそういうふうな、状況がね、進化しますよね、
なるほど、
はい、
電池、人材、鉱物資源、三大テーマ、
そうです、
誰でもが分かる、
はい、そうです、
で今日の銘柄は、はい、UT グループ2146でした、
はい、じゃあ次のコーナーいきます、次の方は北山さんが、プロデュース、 ね、株価分析ソフト、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも、相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売している、証券スクロビジネスの、瀬島校長のも、いつものようにいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、瀬島です。
前回のポイント37。当たってましたね、これね。今回もまた。あの通りでしたね。今回は 何ポイントになってますか？
今回は33です。
お、また下がった。
下降のペースが落ちてきました、うん。相場反転のタイミング近し、直近の高値より1ヶ月以上経過しておれば、間違いなく底入れ近しであります。買い出動の準備を。
いい感じで出てきますね。
直近の高値はどこを取りますか？ 8 月の2万円5円とこを取ります。
そうですね、もう頭のとこ、そうですね、はい、
そうするといいですね。
9月中旬ぐらいっていうか、9月に入るともう買い準備しといた方がいいんではない
か。9月に入って、でも9月は、
今から買い準備は買い準備、
そうですね、9月は先週苦しい月だって言ってなかったですか？
そうですね、全般苦しい月苦しい月っていうのは間違いないんではないかと思いますが、
でもまあ買い準備はもう やってた方がいいよってことですね。
そうですね、うん、
苦しいって言ってもさ、あの大きく下げてしまう苦しさと、うん、下値でこう張ってたりね、何でしょうかね、小動きだとか、うん、2つありますからね。
やっぱりね、はい、これはね、はい、株式評論家だけはやっぱり人材とかその関係なくて誰でもできる仕事じゃないですね。ああ言えばこういうこの視点のこの切り替え、
株式論家は余ってる分に入るんです人材派遣ちょっと行ってみよう。
でもいわゆる投資を、まあ、なんていうかな、楽しみたい方にはつまんない相場になっちゃうわけですね。
そうですね、
9月は ね。でもその時はやっぱりこれから出てくぞっていう人にとってはいい相場ですよね。
さん、何回も言いますけれども、はい、分けて考えなきゃいけないですよね、うん、2極に分化してるんですから、うん、で2極の方のね、うん、なんか元気のないのが圧倒的にいるんだけれども、うん、元気のあるのがね、うん、数は少ないけど強烈だということですよ、
うんうん
ね、だから株の私投資の精鋭300人養成とか言ってますけど、うん、ね、銘柄の精鋭300があるんですよ、うん、銘柄の、まあ、100はあるんですよ、
うん、
精鋭銘柄100、
うん、
それですよ。
なるほど、
精鋭銘柄100、うん、精鋭ですよ、精鋭、
精鋭、いい響きですね。
そうです、
エリート、
そうです、うん、そうです
100、
そう、それをね、売買してればいいわけですよ、うん、それが自分のポートフォリオに入ってないとすると、うん、問題ですよって言ってるわけですよ、投資家として。時代に遅れてんじゃないでしょうか、うん、っていうことをね、うん、言いたいわけですよね、
うん、
はい、
100ちょっと多くないですか？
ああ、もう70でもいいですよ。
いくつだっていいんだ。
見切れたい。
まあ30はあるからね。
うん。
でも
30とか50選ぶためにも、まず100ぐらいまで切り取っていかなきゃいけないわけですからね。
100のつもりでやっていけば、うん、もうやっぱこれないよっていう
ね。100の中のもあるよね。
50ようやくでって、その50が精鋭だから、
うんうん。入れ替えしなきゃいけないですよね。その自分の100も、
うん、そうですね、そうですね、 3ヶ月に一遍とかね、うん、入れ替えて、
でもここは大胆に入れ替えるべき時期ですね、もうね。
そうですよ、
うん、
精鋭、精鋭豚、
うん、
ね、そういうのにとっては買い出動の準備をという時期になってきている、
はい、
ね、
はい、時代は大きく電気自動車の方に舵を切ってますのでね、うん、電池に銘柄をたくさん入れておくようにした方がいいんではないかと、私はまあ個人的には思いますけれどもですね。
そうした方が電気自動車買えるんだよね。
これで電気自動車を買 う電池銘柄で利益を上げて、
僕は古い人間でね、はい、古い人間なんかありましたね、高倉健が言ってましたよね、それ別なんだけど、あのラリーの映像見ててね、はい、車がブーって行くわけですよ、
はいはいはい、
車だなと思うけど、あの電気自動車は音しないんでしょうね。
あ、そうなんですわーと音つけんだよね。つけるんだよ。
はい、そういうことはどうでもいいことにして、ヒビコを選んだ銘柄チェックしていきたいと思います。今日は何を紹介してい
ただけますか？そうですね。4月の17日、谷のお告げで、合格した銘柄を紹介してみたいと思います。
はい、
そろそろ谷のお告げ、北村先生出てますよね。
出てますね。
はい。先週もおっしゃってましたね。
そうですね。
リストありますよね。
それは、出ておりますが、もうちょっと先の方が本格的化がいいんではないかと思いますが、うんうん、今日ご紹介するのはその4月の17日、はい、ここがそこですよという、うん、もうじきそういうタイミング来ると思います、うん、4月17日谷のお告げ合格銘柄で、 システムソフトという会社です、うん、4月17日翌日の寄り付き値が132円、うん、その後が177円ということで、うん、単純に高値と寄り付き値比較しますと45円、1000株ですと4万5千円、13万で4万5千円ですからね、すごいリターンとしてはいいんではないかと。
130万で45万だ、
はい、
で3ヶ月強ですね、
そうですね、いう形になります。
これチャート見てますと、もう一遍いけるんじゃないですか。
ちょっと今から行き始めてますよね。
そうですね、北浜の望遠顕微鏡で一回、北浜の望遠顕微鏡で先生売っても4万円、45万ぐらい、40万ぐらい、利益を見込めるということになりますよね。
1万株なのね。
で、これ、北浜の望遠顕微鏡だと170円で売れますからね。うんうんうん、それが売り指示出てますからね。
はい。はい、
売れたんですよね。
う
ん、
そうですね。
それで、今はまたこの谷のお告げの銘柄が、だいぶ現れてます。どのぐらいで来てます。
そうですね、
日々このお告げで言うと、
日々ね、日々じゃないですけど、40ぐらいありますね。
僕は谷のお告げの銘柄大好きなんだ。 あれ見てると若くしますよね。
買いのベストタイミングはもうちょっと待った方が私はいいんではないかと思いますが、連続的に出ております。ですから買い準備をしておかれるといいんではないかと思いますが、
これ福井さんもう一回いけますよねって言ったのはシステムソフトが直近で下げたからです
ね。下げたから
これでも
これ違うか、
業績なのか、
うん、あ、じゃあもう関係ねえんだってもそういうことだ
ということで、システムソフトのような銘柄がまた出てくるかなという。
ではこの会員になるときにはどうすればいいんですか。
そうですね、利用料がですね、月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ね、会員になっていただいて、他人の銘柄をチェックしていただいてね、
そうですね、
今のところ本当恐ろしいほどこう予測が当たってますよね、基本的にはね、だから今のような状況っていうのはこれ、その他人のお次が出るのが年に3回ぐらいありますから、そのうちの1回になってますよ今ね、と言えますね、
なかなかこの総合的なポイントもね、33まで下がってくるって珍しいことですよね。
そうですね、
30%、 30ポイント台っていうのはね。で、去年は、あれ去年の1月がありましたね。
あ、それぐらいありましたかね。
その時は非常に低かったですもんね。
だから滅多にないことです
ね。滅多にないことですね。
滅多にないことが起こってるわけですから、期待が持てますよね。いい状況と言えるんじゃないでしょうか。新しく投資する側から見ますとね。立場から見ますとね。
で、9月にいろいろ焦らないで、じっくりとその時の銘柄を選び。に徹するってことですね。
それは今から準備しとく必要がありますもんね。何でも何でも準備だからね。ウォーミングアップしておかないとね。いきなりはやっぱりね、いかないですよね。
ねえ、そのためのお金だってちゃんと持ってなきゃいけないわけですからね。現金をね。
お金もそうだけど、いきなりっていうのはやっぱり良くないですよ。スポーツと一緒ですから。
準備体操。
そう、お相撲さんだって土俵に上がるまでにかなり四股踏んだりいろいろやってるんじゃないですか。鉄砲の練習したりさ。
先生、私たちの準備体操って試し買いとかですか。
試し買いもそうですけど、まずはこの銘柄をちゃんと探すっていうのが大事ですもんね。そうやってそこにあるかどうかっていうのは、いざそこになった時はさ、もうパーンと頭がパーンと弾けちゃうからね。買うっていうのはお金があれば なるほど、なんかいい話を聞いた途端にパーンと始めますから、それこそさ、よく言いますけど、退職金なんかもらえると、
もうそろそろお時間になりました。いい話を聞かせていただいてありがとうございました。
ぜひ1000円
失礼します。
1000円やりながら、
はい